おはようございます。前回は命の輝きについてお話をしました。さて、私の命や人間の個々の命は生命と言います。個々に個別に囲われた小さな命を生命と言います。そしてその小さい生命の外にあって、何者にも囲われず捉えられないで自由に働いている命を大いなる命とか宗教的命と言っているようです。命といえば、私の中に宿る命しか考えられない人は、私の命がなくなると世界のすべてがなくなるような気がします。そして私の持ち物のすべてがなくなると思うので、切なくなり死を恐れます。ところで、北海道のお寺の住職夫人で鈴木彩子さんという方の詩がたくさん残されています。この方は若くしてがんで亡くなられたのですが、病床にあってがんと戦ってたくさんの詩を残しておられる中の一つが、探求者発行、がん告知の後でに収められている変換という題の詩です。ちょっと読んでみますので聞いてください。変換。死に向かって進んでいるのではない。今をもらって生きているのだ。今ゼロであって当然の私が今生きている。引き算から足し算の変換。誰が教えてくれたのでしょう。新しい命。嬉しくて踊っています。命日々新たなり。わかります。こういう詩ですが、私たちのように頭だけで理解してそう思うだけではなかなか難しいことです。ただ、このことを考えさせてもらう手がかりとして、生命という漢字の意味について、平凡社発行、著者は白川静香氏の常用字解という辞書を引いてみますと、生命は生も命も命と読むが、意味には違いがあって、生は大地から芽が吹き出て、双葉が開いている形を表した文字で、物質的な命の営みを表している。それに対して、命の方は、解きほぐすと、人間がひざまずいて、頭に儀式用の帽子をかぶり、前に誓いや祈りの言葉を書いたものを置いて神に祈っている姿から来ている文字である。ということは、命というのは神によって賜った命という意味をも含んでいるというのです。鈴木彩子さんは、命日々新たなり、わかりますとおっしゃるのです。私の命は私よりももっとさらに大きな命に包まれていると感じ、その大きな世界に向かって頭を下げることは、私自身が死んでも、それは外の大いなる阿弥陀の命に帰っていくということなのでしょうか。しかし、この宗教的命を頭で理解しているだけでは死を超えるとは言えません。頭だけで理解し、そう思うだけではやはり死にたくないという思いが残るでしょう。しかし、何かの大きなきっかけで、この小さな私の命の外に大いなる命の世界があると気づいたら、また感じた人は、死の意味が今までと違ったもの、それこそ 返還になるのでしょうか。形がなく目で見て捉えることができない大いなる命は、感覚的に心の奥でわかるのかもしれません。ところで、俳句の小林一茶ゆかりの東京都足立区の炎天寺が、全国の小中学生から俳句を募集し、優秀作を表彰しているのですが、そうした中で入選句を出す大人の俳句名人も脱帽の子どもたちに、一体どんな時にいい句ができるのかなと聞くと、一様に、心が優しい時いい句が浮かぶんだよと言います。俳句はまさに一人称の世界表現ですから、命のぬくもりが醸し出す優しさが現れる時に良い句が生まれるのでしょうか。